ラピストの皆様こんにちは。 PSS セラピスト解禁開業支援スクールです。この番組ではセラピストさんの開業を応援し、お互いに幸せな世界を作りたいチコちゃんとアシスタントミキでお送りしてまいります。本日のテーマはお客様をリピーターにする会話術です。チコちゃんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ちょっと前回は耳の痛いというか、ちょっとあるあるエピソードでね、お客様とこう接する時の注意点みたいなのをお話しさせていただいたんですけども、今回のはその解決編みたいな感じで、こういうふうにお客様と会話すると、まあ、リピーターになっていただきやすいですよっていうのを言っていきたいと思います。
はい、ぜひぜひ聞きたいです
、ね、サロン開業するとやっぱり一番大きなお悩みって集客になるんですけども、やっぱこの第2番目はリピーターなんですよね、うん、でどんなに新規集客が得意なサロンだったとしても、やっぱりお客様がリピートしていただけないとこうお客様が増えてこないので、ずっとずっと新規の募集をし続けないといけないっていう、結構しんどいんですよこれって、うん、で逆にリピーターさんでいっぱいのサロンであれば、ある程度収入の予測が立っていくっていうこともありますし、うん、安定とか余裕とかそういうものも感じられて充実してお仕事できるようになりますよね。
はい、はい、そうですね、
うん、で私今まで本当たくさんの開業セラピストさんたちと関わってきたんですけども、やっぱこのリピーターさんでいっぱいのサロンさんっていうのは、このめちゃくちゃ頑張ってインスタ投稿発信とか公式 LINE 発信とかしないといけないっていうこともなく、で集客とか資金繰りとかに悩まないでいいので、本当に余裕を感じるんですよね。でまあ、新たにそこからスタッフ雇っていこうかとか、値上げしようかとか、新しいメニュー入れようかみたいなお悩みっていうのはこうステージごとにやっぱり変わっていくと思うんですけれども、まずはそこに行きたいじゃないですか。
ないですね。はい、
はい、でね、よくインスタ見ててすごい素敵な発信されてるから、きっとこのサロンは人気なんだろうなって思ったりするじゃないですか。
はい、勉強します。
ね、逆にもうなんか1年ぐらい更新してないとか、もう犬とか食べ物の投稿してない、投稿しかしてないとかやったら絶対人気ないんやろうなって思ったりするじゃないですか。でも本当にそういうの関係なくって、忙しくね、リピーターさんでいっぱいのサロンさんって逆にもう投稿しなくなっちゃったりとかするので、あんまりこう発信だけでサロンの繁盛具合って測れないんですよね、うん、なのでやっぱりパッと見の印象だけでは判断できないから、実際にサロンに行ってみてとか、うん、すると分かるのかなと思いますね。で、さてそんなリピーターさんで満席のサロンはどんなことを知ってるかで、これそのサロンさん皆さん聞いていくとですね、
はい、
本当に皆さん口を揃えておっしゃるのが、お客様と喋るなんですよね、うん、でこれ喋り方の雰囲気がどうとか口数が多い少ないとかってことを言ってるのではなくって、絶対お話ししないといけないことってあるんですよ、
うん、絶対お話ししないといけないこと、はい、何でしょう、
何だと思いますか、
うん、絶対リピーター様だから、今日の調子はいかがですか、
うん、
あれ違う、
合ってる合ってる、いいよいいよ
どうしよう、
そうね、
今日のお体だったりとか、
うんうん
うん、はい、状態確認ですかね。
状態確認大事ですね。今日はね3つお伝えしようと思っていて、で一つ目の答えが今ミキちゃんが言ってくれたお客様の今の状況状態についてお話しするということなんですね、うんうん、 で2つ目がお客様の前回との変化とか以前からの変化、
うんうん、
これつまり過去、うん、で3つ目がお客様がこれからどうなっていくか未来を予測するっていうところですね。で現在過去未来覚えやすいでしょ。
あ、そうですね、
うん、
緊張しててもこれは、うん、たまにの、はい、入れておきそう、
はい、そうそうそう、
はい、
まずはやっぱりお客様の現状についてお話しします、
うん、
で今どんな感じかこう体感お客様が体感しておられるその状況についてお話ししていただく。でその時にあ、なるほどそういう風に感じておられるんですね。で、そうなった原因って何か思い当たりますか？これ過去ですよね。で、あ、ちょっと肩ね、こりあれ重い荷物持ってたからかなとか、ちょっとスマホ使いすぎかなとか言ってくださると思います。
はい。
なるほどね、そうだったんですね。で、それってどうなったら嬉しいですか？これ未来ですよね。うん。お客様の現状を聞くにしても現在過去未来っていう3つの切り口から喋るっていう感じ、
うんうん
うんうん、
なるほど、
はい、で今のはお客様が自分が感じているご自身が感じておられる現状についての話で次がセラピストが感じているお客様の現状について。
うん、
ちょっと今日今触ってみてこんな感じですねって、
うん、
なんかふくらはぎがすごい張ってますよねとかあれなんかここの辺冷えてますよねとか、
うんうんうん、
で以前はお客様来られた時こうでしたからそこから比べるとこういう風に変化されましたよねっていうのを過去の話をします。
はい。
で、
うん、
これこのペースで続けていただくと3ヶ月後にはこういう風になっておられると思いますよって、うん、このお客様の現状セラピストから見たお客様の現状について現在過去未来の3つの視点から伝える。お客様との会話をこの現在過去未来の3つのバリエーションでこうなんか切り取るじゃないかなんか話していくっていうところを意識してほしいんですよね。
はい、
うん
うんうん、
でこれってなんだろうすごいテクニック的なことって思うかもしれないけど結構話してみると自然な感じでお話できると思うんで本当に実際やっていただきたいんですけど、うん、じゃあちょっとみきちゃんお客様としてちょっといいですか。
はい、はい、お願いします、
はい、じゃあ肩凝ってるんですって言ってもらっていいですか。
あ、はい、肩がめっちゃ凝ってるんです。
あ、そうなんですね。それって何か思い当たる原因とかってありますか。
ちょっと寒かったけど、うん、お風呂に浸かる時間がなかったのかな。
あ、なるほどなるほど。じゃあちょっとお体冷えてたりとかしたらね血流が悪くなることもありますよね。ちょっと実際触ってみたからまたね現状についてお話したいんですけど今日のこれからやる施術ですっきりできたら嬉しいですよね。
そうですね、うん、結構はい重たいので、うん、軽くなったらいいなと思ってます。
重たいですよね、
はい、
じゃあちょっとこう実際施術スタートしましたって言って時に、
はい、
まあ、ちょっと今ね、お肩触ってみて、まあ、僧帽筋がちょっとうんちゃらかんちゃら でそれでねもちろん冷えてるからそうなっていらっしゃるっていうのもあるんですけども結構こう頭の方からとか腰の方からとか、うん、もうギュッて引っ張られてる状態だったのでいろいろそのお風呂とかだけじゃないかもしれないですよね。
あ、うん、そうなんですね、
うん、でも前回に比べたらそんな指が全然入らないみたいな感じではないので、うん、もしかしたら前回お伝えしたこの体操ってしていただいてたんですか。
なんかちょっとしんどい時はなんか無意識にその体が動いてたので、うん、はい、
あ、よかったです。もうね、思い出した時だけでもやっぱりやらないよりは全然いいので。そうですか、それはよかったです。この調子で続けていただけると、あの、あと多分2回ぐらいあの受けていただくと結構あの改善はしてくるなと思います。うん、
そうなんですね。じゃあ、うん、もうちょっと頑張ってストレッチもやってみます、うん、
ぜひぜひやってみてくださいみたいなことをやるんですよ、
うんうん、
そしたらさ、お客様の中でなんか続けるんだっていう意識が、うん、なんか自然と芽生えると思うんですよね。ここがやっぱり、うんうん、あのリピーター化していくのにすごく大事なんですよ。
うんうんうん、うん、確かに。なんかもうそれをね、言葉にして自分の言葉で出してると、なんかもうそれに向かってるしか、イメージ的には
そうなんですよね、
うん、もっともっと柔らかくして体2回でなるんだっていうイメージが今結構湧き湧いたので。
そうですよね、
うん、
で、
うん、
やっぱりさ、あの前のことも知ってくれてるとか、それと比較して自分がどう変わったっていうことを把握してくれてるってすごく安心できるんですよね、うん、で他のサロンに行こうと思わないじゃないですか、もうその時点で、
うん、確かに。なんかあれですね、何気なく多分やってるとは思うんですけど、実際なんか体感してみると、あ、本当にその一言一言、うん、そのキーポイントになる、うん、そのフレーズとかってお客様にこういう風に響くんだなって、なんかすごい体感できました、うん、今ので。
よかったです。
はい、
はい、あの、うん、ね、エアーの感じであれでしたけども、うん、そうですね。あと、うん、あの例えばそういうリピーターさんが多いサロンって、まあ、そう、もちろんお体のこととかお肌のこととかだけじゃなくて、そういえば前回おっしゃってたたこ焼き屋さん行ってきましたよとかって話も結構するんですよ、
うんうん、
でこれもうめっちゃ美味しくって、ほんまにもうたこ焼き大好きなんですごい嬉しかったですと、ほんまに教えてくださってありがとうございましたとか言ってね。で、
うん、
またあのこの施術の後買いに行こうかと思っていますみたいな感じで言ったら、これも現在過去未来みたいな感じで、
うんうんうん、
そうそう、なんかどのくだりでもやっぱりそれって使えるなと思ってて、
うん、そうですね、うん、なんかこう人間、なんだろう、人間関係が、なんだろうな、なんか深みが出るっていうか、なんかそんなことまで覚えてくださってたんだみたいな、ちょっとした感動にもなりますよね。
そうそう、なんかこう、うん、自分の人生とそのね、セラピストの人生とこういろんなところでこうリンクさせていけるんだなっていうので、やっぱりお客様の人生にだんだんそのセラピストさん自身がなくてはならない存在になっていくっていうのは、やっぱりたくさんのその現在過去未来を共有できるからかなっていうふうに思っています。
うん、うん、
で新規の方の場合はもちろんね、そんな一緒に過去を過ごした経験ってないんですけど、でもあのお客様がやっぱり持っているその過去のお話とかっていうのを引き出してあげるっていうのすごく大事なんで、うん、なんかこう経歴だったり、なんかちょっとした武勇伝とかって皆さん持ってると思うんですけど
そうですよね。
そうそうそう、なんかそういうのをいかにこう引き出してあげて、うん、でそのね折に触れてやっぱりその話をこう持ってきて差し上げると、あ、なんか私のね、あの過去のすごく嬉しかった話をずっと覚えててくれて、なんかこうやって時々思い出させてくれるって思ったら、それだけでもすごくお客様安心して心の距離がぐっと近づくんですよね、
うん、
でやっぱりその自分の過去とか自分のこう現在ってあの否定的に見てる人がすごく多いんですね。
うん、
うん、
確かに、
うん、なので、うん、そこをやっぱり肯定してもらえる存在に出会えるとすごく信頼していただけます、うん、はい、なので一緒にそこの一緒に過ごしてなかった過去もね共有できるとか、 今のこの時間を共有できる、そして未来もきっと一緒に過ごすんだよっていうのをこう見せていくっていうことで、うん、もう一緒に人生を送る想像をさせてあげるっていうのがすごく大事かなと思ってます、
うん、はい、現在と過去と未来ですね。
そうそうそう。でちょっと未来の話をするときに、はい、気をつけておいてほしいなと思うことがあって、
はい
はい、でこれは確信は持つんだけど断言はしないっていうところなんですよ。例えば絶対3キロ痩せれますよとか、絶対ほうれい線消せますよとか、絶対素敵な人と結婚できますよって断言は、まあ、難しい。それは
そうですよね、
よくない。
そうですよね、うんうん、ちょっとしたね言葉尻が違うだけになるけど全然ちょっとニュアンス違ってきますもんね。
そうですね、うん、そこはね前回の話ともつながってくるんだけど、うん、やっぱりお客様自身の人生の責任っていうのはお客様自身が持ってるから、そこをこのセラピストさんが言ってくれたからとか、このセラピストさんにさえ任せておけば大丈夫みたいな、そういう依存関係に陥ると関係性ってちょっとしたことですぐ崩れてしまうので、過度な期待は絶対にさせないっていうことがすごく大事なので、でも心の中では絶対私がこのお客様をなんか3キロ痩せさせてあげたいとか思うのはいいんですよ。それはもう本当に確信を持って自分の中で確信を持っていると、それが言葉とか目の表情とかに現れてくると思うので、うん、やっぱり確信は持つんだけども断言はしないっていうことはちょっと気をつけといてほしいなと思いますね、
はい、うん、大事なポイントですね、断言はしない、ね、
そうなんですよ。で、はい、一個だけっていうかなんかそうそう、でたまにこうお客様に話しかけたら悪いかもって思っちゃう方がいるんですよ。
それはあれですかね、うん、お休みになってるからとかじゃなくて、
あ、そうそうそう、そうですそうです、
うんうんうん、あ、う
んうん、なんか多分自分自身がこう美容室とか行ってもあんまり話しかけられたくないなとか、うん、なんかお洋服屋さん行ってもなんか店員さんが来たらちょっと逃げちゃうみたいなタイプの方だとなんかこう話しかけられること自体に少し抵抗があったりするセラピストさんの場合は、なんかこうね、サロンに来てゆっくりしていただきたいわって思うのが、思う気持ちがありすぎてこう話しかけるのがちょっと躊躇するみたいな方がおられるんですけども、別にお客寝てるお客様を叩き起こしてまで喋れって言ってるわけではなくって、
はい、
本当にはその都度都度でやっぱり仰向けになった時とかね、施術がこうスタートする時でもいいし、吹っ飛ばす中とかでもいいし、まあ、やっぱりその要所要所で話しかけてっていうことですし、話しかけないサロンがあっても別にいいとは思うんですよ。
うん。
うん。お客様とお客様に本当にゆっくりしていただくっていうことが自分のモットーで、絶対に話しかけないし、お客様もそういうのが心地いいと思って来てくれる人だけでいいって思うのであれば、そういうサロンのコンセプトもありだと思うんですけども、ただもしかしたらリピーターにはなりにくいかもしれないなと思います。
うん、
やっぱりね美容室みたいにこう生活必需品になってる場合は、技術さえしっかりしていただければ行くんですけど、やっぱりリラクゼーションとかエステってこう中身の美容なので、ちょっと必要性をすごく感じるとかでなければやっぱり定期的に行こうってなかなか思わないものがあるので、そういう部分ではやっぱりお客様にその内面の美容っていうものを継続することってすごく大事なんだよっていうのを気づかせていくっていうのも セラピストの仕事の一つだと思うんで、やっぱり節度を持って適切な距離感で話しかけていくっていうことはやっぱり結局大事なんじゃないかなと私は思ってます。はい、はい、以上です。
ありがとうございます。この番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。それではセラピスト開業支援スクール、本日はここまでです。また来週土曜のお昼に12時にお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。